私はこの10月の21日で75歳を迎えました。この75歳になるまで主イエスキリストのこの救いの恵みに預かることができておりますことを心から感謝しながら毎日を生活しています。最近いつも思いますことは、私たちは愛されるために生まれ、また愛しながら死んでいく、それが私たち人間の本当の姿だということを気づかされております。この主イエスキリストにあるこの神の恵みというものを私たちが大切にし、またそれをより豊かなものにしていただくことができるように祈り続けてまいりたいと思います。マルコによる福音書の本日は6章の14節から29節までをお読みいただきました。マルコが手元に資料を集め、構想を温めてこの福音書を書きましたのは、異邦人である私たちにナザレ村の出身者である主イエスが誠の救い主であるということを知らせるためでありました。ただ福音書の記者はこの福音書を通し、神から使わされた救い主は王として政治的な成功を収めるお方ではなく、むしろ苦難と死というものを勇気を持って王権になったお方である、この主イエスこそが誠の救い主であるということを読者に知らせようとしたのであります。私たちは救い主というふうに聞きますと、体力、気力に加えて知恵と勇気を兼ね備えた英雄的な人物を想像しがちであります。強大な軍事力を持ち、また世の中に平和と秩序をもたらす政治的な功労者、これが現実的な救い主である、そのように考えがちであります。また救い主と言われるような人は誰に対しても寛容で人格的に非の打ち所がない、頼りになる人というような、そのようなイメージも抱くのではないかと思います。万に一つも人から嫌われたり、あるいは憎まれたり、あるいは恨まれたりする、そしてまた苦難を受けて不幸な最後を遂げたりする、このようなことはあるはずがないというふうに考える傾向があります。しかし福音書の記者はこのような思い込みを持ちやすい私たちに対し、神から使わされた救い主はこの世を支配する人間の世界において最後まで苦難を受け続けられる方であるということを強調しようといたしました。そして主イエスの宮戸の後に従う弟子たちもまた同じように神の国の到来を告知し、神の国にふさわしい社会を実現しようとして苦難を受けるものとなるだろうということを示そうとしたのであります。旧約聖書を読みますと、モーセ五書の後に歴史書が続き、詩歌、知恵の書、予言の書と続いています。そのため以前は旧約聖書というものはこの順番で編集されたというふうに考えられておりました。しかし19世紀になり、編集の実際の順序というものはまさにその反対であるということが分かってきたのであります。年代的には預言書が一番古く、次に詩歌、知恵の書、そして歴史書が続き、最後にモーセ五書というものが成立したということが分かってまいりました。そのため預言書の研究というものが実はとても大切であるということに気づかされて、 それ以来預言書の研究をする旧約学者が多く現れてきているのであります。預言者の働きというものは保守民のエルサレム帰還というもの以来長らく途絶えてしまっておりました。新約聖書の始まりの時代に最後の預言者が現れたということが記されています。それが今日の箇所に登場いたします洗礼者ヨハネのことであります。ヨハネは祭司の家柄の出身であり恵まれた環境で育った人でありました。成人するに及んで安逸な生活をして、荒野の荒野にその住居を構え、荒布をまとい粗食に耐えて民衆に悔い改めて神に立ち返るようにと声を上げたということが記されております。そして悔い改めの印としての水による洗礼というものを人々に勧めました。この特徴のあるやり方のゆえにヨハネは洗礼者ヨハネというふうに呼ばれるようになったのであります。洗礼者ヨハネは歴代の預言者同様に勇気を持って神の律法を正しく守るように説き、時の権力者の政治的横暴というものを批判いたしました。今日の聖書の箇所にはヘロデ王が姦淫と殺人の罪を犯しているということを面と向かって批判をしたため捕らえられて投獄をされたということが記されております。ガラテア地方の領主でありましたヘロデ・アンティパスは小心なものでありましたけれども、実は真面目な一面も持っており、聖なる正しい人であり耳の痛いことを言うヨハネを恐れ、非常に悩みながらもその教えを喜んで聞いていたため、なかなか処刑に踏み切ることができなかったと聖書に書かれています。しかし王妃のヘロデアは王の弟であったヘロデと女王を通わせ、王であった夫を殺害し、弟のヘロデを王に擁立して政治の実権を握ったほどの冷酷な人でありました。ヘロデアは洗礼者ヨハネから殺人と姦淫の罪を指摘されており、早く口を封じる機会というものを探していたのであります。そんな時に好機が訪れました。宴会の席で娘のサロメが重臣たちの前で舞を披露し、王から望むものは何でも与えようという約束を取り付けたのであります。この機会を見逃すことがなかったヘロデアは娘にヨハネの首を所望させ、厄介者の排除に成功したのであります。マルコによる福音書の記者はこの聞くも恐ろしい洗礼者ヨハネの殉教の事件を主イエスの十二弟子の派遣のすぐ後に挿入をいたしました。それは主イエスと十二弟子の最後がこの洗礼者ヨハネの最後に似たものになることを暗示するためであったと考えられております。このことから神に召され、神に立てられ、神の御心を語り、また行う者の生涯というものは世を支配する者たちから嫌われ、憎まれ、激しい攻撃にさらされるということを私たちは知らされるのであります。私の個人的なお話になりますけれども、京都の大学を卒業しました後、神戸改革派の神学校で学び、東京神学大学に進む前に一度神戸市の中央区の元町駅の近くで開拓伝道を行ったことがありました。一人で路傍伝道を行い、 チラシを配り、一軒一軒家を回って教会の案内をいたしました。三宮駅の北側にある住宅地でチラシを配って歩いておりましたとき、ある家に入り、そこでチラシを渡したとき、20歳ぐらいの女性の方が私の顔をまじまじと見つめながら、かわいそうに、あなたもいつかはイエス・キリストのように十字架につけられて殺される日が来るのですね、そのように私に語りかけてこられました。私はとても驚きましたけれども、その女性が何を言いたいのかなということを後で考えました。その率直な物言いで、私は自分が怖いものを知らずで、この日本という国であまり一般的ではないキリスト教の信仰というものの布教に従事しているということに気づかされたのであります。その女性はお聞きすると創価学会の会員の家庭のお方でありました。私はそのことで動揺するということはありませんでしたけれども、少なくともキリスト教というものを快く思わない人たちがいるのだということだけはよく分かったのであります。ある人たちは主イエスのことを洗礼者ヨハネが復活したのだと考え、またある人たちは旧約聖書時代の預言者エリアが再来したのだというふうに考え、またある人たちは昔の預言者のような預言者だというふうに考えたといいます。またガリラヤの領主ヘロデは、自分が首をはねたあの洗礼者ヨハネが生き返ったのだというふうに思ったと記されています。ヘロデ王は妻ヘロデアの策に誘導されて、自分が犯してしまった罪の重さというものに怯えていたのではないかと思います。主イエスはヨハネのことを、見よ、私はあなたより先に使者を遣わし、あなたの前に道を準備させようと書いてあるのはこの人のことだ、はっきり言っておく、およそ女から生まれた者のうち洗礼者ヨハネより偉大な者は現れなかった。マタイによる福音書にはそのようなことを主イエスが仰せになったと記されております。神の御子である主イエスが驚いたことに、人間である洗礼者ヨハネのことを高く評価されたのでありました。洗礼者ヨハネの存在と働きというものは、ユダヤ人歴史家であるヨセフスという人の記録に記されております。当時ヨハネがいかに人々の耳目を集めていたかを知ることができるのであります。しかし主イエスの名とその活動というものは報告されておりません。洗礼者ヨハネは社会的に大変目立った存在であり、確かな存在感というものを当時示していたということがわかります。しかし主イエスはナザレの村から出てきて、神を冒涜した罪で処罰された一人の信仰者に過ぎなかったのであります。当時すでにヨハネ教団が成立し、多くの弟子たちがいたことが知られております。それだけにヨハネが斬首されたということは弟子団に大きな衝撃をもたらしました。しかし弟子団はその後も引き続いて存続し、異邦人社会においても主イエスを信じる教会の進展と重なり合っていったのであります。使徒行伝の19章の1節から7節のところに、パウロがエペソを再び訪れた時、まだ洗礼者ヨハネの洗礼しか受けていない信徒が12人いた、 そしてそのような人たちと出会い、パウロは改めて主イエスの名による洗礼を授けたということが記されております。このようにして洗礼者ヨハネの弟子団は次第にキリスト教会に吸収されていきました。ではどうして後になって両者の関係というものが逆転していったのでしょうか。洗礼者ヨハネというのは預言者としての勇敢さにおいて、また主イエスに勇敢さにおいては主イエスに劣っている人ではありませんでした。それは主イエスが高く評価なさったということでもわかることであります。ではどこが違ったのでしょう。それはそれを解く鍵というものは後に起こった主イエスの復活と聖霊の降臨の出来事というものによるのであります。主イエスは復活なさり、そして主イエスがお送りになった聖霊が下り、神の愛が、そしてキリストの愛が教会に満ち溢れて人々を父なる神の御元に導きました。ヨハネは憐れみと慈しみにおいて神の御子である主イエスに勝るものではなかったのであります。主イエスがお語りになった神の国の到来と、そして主イエスの殉教というものはどのような関係があるのでしょうか。私たちは神の国の到来と聞きますと、私たちは何もしないで神の国というものが実現するのだというふうに考える傾向があります。そしてそれは確かに事実ではありますけれども、私たちのこの信仰の歩みというものは神の国の到来と全く無関係というわけではありません。主イエスがその神の国の到来を宣言なさったと同時に、ご自分が苦難を受け止めていかれたということと同時に、私たちもまた同じようにこのキリストの弟子として歩んでいくということを通して、苦難を受けるそのような生き方というものを選び取っているという面もあるのであります。そして私たちはそのような経験を通して神の国の本質というものがどのようなものかということをまた深く知ることができるものとされていくのであります。神の国はこの世の政治的な成功や軍事的成果によって得られるものではありません。もしそうであるとすれば、絶えざる軍備の拡張と、そして領土的な野心にこだわり続けるということで、神の国を実現することができるということになります。しかし私たちがどれほど大きな帝国を実現いたしましても、戦争や内乱や際限なく続く人と人の争いというものは決して収まることがないのであります。誠の平和と秩序というものは力の行使によって実現するものではなく、やはり宣教の働きと聖霊の働きによって実現するものであるということを、マルコによる福音書の記者は私たちに伝えようとしてくれているのであります。確かに使徒パウロは次のように言いました。神の国は言葉ではなく力である。これはコリント第一の手紙の4章の20節に書かれている言葉です。神の国は言葉ではなく力である。しかしこの力というのは国家における軍事的優位ということではなく、国民一人一人の中に働きかけてくださる聖霊の力ということを表現しているのであります。つまり私たち一人一人が神を愛し隣人を愛する力に満たされるとき、その彼方に神の国、誠の平和と秩序というものが実現されてくるということをパウロは表現したのであります。私たち一人一人が主イエスによって神との和解を 与えていただき、その愛に報いるべき、報いるべく隣人を愛し始めるとき、神の国は実現されていくのであります。今日の聖書の箇所に暗示されていますように、神の国を語る者自身が勇気ある行動を起こし、またその神の言葉を聞いた者たちが勇気ある行動を起こしていくとき、神の国は建てられていくのであります。神の国が形をとって立ち現れてくるのであります。主イエスによって示される神の国の到来というものは、何ともまどろっこしい、また困難な道のりの先にあるというふうに私たちは考えるかもしれません。しかしこのようなまどろっこしい困難な道のりこそ、神が望んでおられるやり方なのであります。神の愛によって建てられる神の国は無限の時間を必要としています。神の国は現実の中で私たちの人間関係の中に生まれてくるものなのであります。私たちは主イエスのおかげで神を愛し、神に従うものとさせていただきました。しかし実際には私たちは主イエスや洗礼者ヨハネと違い、愛することにおいて力弱く、いつも気遅れしており、決して勇気あるものではないということを私たち自身がよく分かっております。けれども主イエスキリストはそのような私たちに対し、あえて私に従ってくださいと声をかけてくださいます。私たちはこの助けを求めて神に祈るということが必要であります。どうかイエス様、私たちがあなたに従う勇気を与えてください。そのような祈りというものを私たちは絶えず必要としているのではないかと思います。そしてその時最初に気づかされることは、聖なる正しいことのためにまずは小さな嫌われる勇気というものを持つことが必要であるということだと思います。それが勇気への第一歩であります。信仰者の歩む道筋というものは決して平坦なものではありません。神の国は平安だ平安だというだけで実現するものではないのであります。むしろその反対にまた戦い、そして戦いの連続であります。ある人が美術館の絵画を鑑賞しているとき、おやっと思ってある絵の前で足を止めました。激しい嵐の中で一本の大きな木が風に揺さぶられている絵画でありました。おかしなことにこの絵の下に平安という題が付けられていたのであります。納得のできなかった鑑賞者がよくよくその絵を観察してみますと、太い木の枝と枝の間に小さな鳥の巣があり、母親の翼の下で子供の鳥たちが身を潜めていたのであります。これを見たとき絵の鑑賞者はなるほどというふうに合点をしたと言います。聖書でいう平安というのはこのような平安を表しているのであります。ヘブル語でシャロームという言葉だと言われます。ギリシャ語ではエイレーネという言葉が使われています。私たちがこの世で神に従って生きようとするとき、そこには必ず戦いがあります。この世では本気で人を愛して生きようとすると、そこにも戦いが生まれてまいります。そして時には犠牲を払わなければならないということもあるかもしれません。しかし戦いがあっても、いつも神が与えてくださる平安というものに守られているということ、 このことが私たち信仰者にとって一番大切なその思いというものであります。私たちは自分たちが作り出す平安というものをいつも求めていますけれども、そうではなくて神が私たちに作り出してくださる平安というもの、そういうものがあるということを私たちは経験するということがとても大切であります。私は牧師を75歳までさせていただきましたけれども、さまざまな困難あるいはさまざまな苦労というものを経験いたしましたけれども、その中で一つ私が経験したことは、常に神が助けてくださっているということでありました。そしてその時その時にふさわしい助けというものを必ず与えてくださるということ、そのことを通して神は生きておいでになるんだということを私たちは知ることができるのであります。もし私たちが真剣に信仰生活というものをしていないのであるとすれば、そこには特別な問題というものは起こってこないかもしれませんけれども、そのような生活の中に神が本当に生きておいでになるんだという経験をすることを私たちはすることができないのであります。聖書で言われているように、私に従ってきなさいという主イエスの御言葉は、単なる私たちへの誘いというだけではなくて、私たちが人間として本当の意味で神を信頼するということがどういうことなのかということを経験させてくださるために、主イエスは私に従ってきなさいというふうにあえて招いてくださっているということであります。マルコによる福音書の記者は今日の箇所で、洗礼者ヨハネと同様に死を恐れず戦う者として主イエスのお姿を描こうとしております。私たちキリスト者は気持ちを切り替えて信仰者として召されたからには、自分の平安を第一に考えるのではなくて、神のためまた隣人のために生き、また奉仕し、そしてある場合には戦うということもまた受け入れていくということが大切であります。今から二十数年前のことになりますけれども、この神戸の須磨の地区で須磨神学会という学びの場で、時田先生からいくつもの大切なことを私は教わりました。時田先生から、牧会というものにおいては何気ない一言というものが大切です。旅行で礼拝を欠席するというふうに報告をしてきた信徒に対しては、良い旅行を楽しんでくださいねというふうに言うのではなくて、残念です、旅行先で教会を見つけて必ず礼拝を守ってくださいね、そのように助言をしてください。時田先生からそのように助言をされました。それを聞いた時、私は目から鱗が落ちる思いでありました。というのは、私はその今度の主日の礼拝は旅行で休ませていただきますという報告を今までもたびたび受けたことはありますけれども、そういう時には笑顔で楽しんできてくださいというふうにいつも申し上げていたんです。けれども、この時田先生のアドバイスを聞いてから、そういうふうな対応をするのではなくて、どうかこの教会で主日の礼拝を守ってくださいねというふうに、言うように変えてまいりました。また自分の教会の後任の人事の件で、時田先生に招聘という言葉の意味についてご質問をさせていただいたとき、福井先生、牧師は教会から招聘されて赴任をすると言いますけれど、役員会の人間的な思惑で招かれているのではなくて、復活のキリストによって建てられ、そして教会に使わされていくのです。そのことを決して忘れないでください、そのように教えられました。 その時も私は目から鱗でありました。私はその長老教会ではない教会、役員会といいますけれども、そういう教会の牧師を当時していましたけれども、その時にこの後任の牧師の人事をする時にですね、この役員の皆さんはいろんなこの地域の団体の役員さんと同じようなもので、あなた方が、あるいはまた会社の理事会のようなものでですね、あなた方が適切だと思う人を牧師として招聘すればいいですよ、そんなことをですね、私は役員の皆さんに話をしていたんです。でけれども、この時田先生からこの改めてその話を聞いて、そうなんだ、これは人間的な思いによってこの良さそうな人を来てもらうということではなくて、キリストに立てられて、キリストのその働きというものに仕える、そのようなものとして牧師というものは召されて、そしてその教会に派遣されているのだ。私たちが大切にしなければならないのは主イエスキリストの御心であり、またその御思いであるということを改めて感じさせました。そこで私は改めて恩師である、東京神学大学の恩師である竹森正一先生の著作を一から読み始めて、教会的信仰というものに目覚めたのであります。それまでは信仰というものは個人的なものだというふうに考えていたんですけれども、そうではなくて、信仰というものは教会的信仰、その教会的な信仰の中に入れていただくことを通して、初めて私たちはキリストの体の一部とさせていただくということに気がつきました。そしてこの気がつかされたのは、伝道というのは、それはチラシを配ったり、あるいは家庭訪問をしたり、分かりやすく聖書を解き明かすということだけではなくて、キリストの体である教会をしっかりと立て上げていくということ、立ち上げていくということ、そしてそのために責任を持って信徒を養い育てるということ、それが実は伝道ということの本当に難しい、また重要な部分であるということを、私はこの教えられたのであります。そしてそれ以降、責任を持ってこの信徒を養い育てるということを、この特に心がけるようになってまいりました。牧会というのは物分かりの良い牧師を演じるということではありません。多くの牧師がそのような傾向がありますけれども、そうではなくて、嫌われてもその人のためになることを勇気を出して助言し、また指導するということ、それが本当の意味での牧会であるということを、時田先生から、深く教えていただくことができたことを感謝しております。それ以来、教会の運営に成り行きを任せることをしないで、目的意識を持って信仰の指導をするようにいたしました。もちろん嫌われることも多くなりましたけれども、その反面、常に教会に求道者が与えられ、洗礼を受けるものが与えられるようになっていきました。牧師にとって最も困難で、しかし最も必要なこと、それは主に従い、時には人に嫌われる勇気を持つということ、これが責任ある牧師の務めであるということを、私はこの生涯を通して学ばさせていただいたことを感謝しております。主イエスは仰せになりました。また体を殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな、むしろ体も魂も地獄で滅ぼす力のある方を恐れなさい。マタイによる福音書10章の28節に書かれています。主イエスは人々の関心を買うためにそのご生涯を生きられた方ではありませんでした。むしろ父なる神の御心を行うために生きられたのであります。そして使徒パウロも次のように述べています。今私は人 に喜ばれようとしているのか、それとも神に喜ばれようとしているのか、あるいは人の関心を買おうと努めているのか。もし今もなお人の関心を買おうとしているのだとすれば、私はキリストのしもべではあるまい。ガラテヤの使徒への手紙の一章の十節の言葉であります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神、11月の5日の主日の礼拝を共に集められて、あなたを礼拝し、また褒めたたえることができましたことを感謝いたします。私たちは罪深く、また愚かで、さらに勇気のないものであることを痛く思わされますけれども、そのような弱い私どもに対しても、常に主イエスキリストは忍耐をもって私たちを励まし、導き、また支えてくださっていることを覚えて感謝をいたします。どうか私たちがこの主イエスキリストのそのご慈愛に応えて、私たちのできる限りではありますけれど、あなたの御足の跡を従っていくことができるものとなさしめてください。そしてそのことを通して、一人でも多くの方たちが主イエスキリストにおける神の愛に触れることができる機会が与えられていきますように、どうかお導きを与えてください。この礼拝に出席を願いながらも、出席することのできなかった兄弟姉妹の上に、あなたの顧みとまた励ましが与えられますように、またこの礼拝にご出席になっているすべての方々の上に、あなたの豊かな祝福とまた導きが与えられますように、尊き主イエスキリストのお名前によって御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。